Ikishima Podcast.
この番組は、壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団、IKIG11 が制作、配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
始まりました、壱岐島ポッドキャスト第257回ということで、うん、MC の石本です、はいはい、そしてもう一方この方です、う
ん、ビファーレン長崎です。
はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、もう本当にです ね、なんかあのビファーレン、はい、正直あのこの1ヶ月ぐらい前まではですね、多分、まね、長崎県民特にあの壱岐の方々に関しては、はいはいはいはい、ビファーレンがこんなにいいところにいて、うん、こんないい争いしてるってあの気づいてた方少なかったんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、あのこの12試合13試合ぐらい負けなしでずっと来て、
はいはいはいはい、すごいですね。
で、はい、あのまあでもあのこれいうのはあのテレビ新聞で見られた方多いと思うんですけども、まあ今年の最初の頃は、うん、債務超過がかさみ、うん、
水増し事件もあり、
そうですね、で整骨院の云々とかで、ね、はいはい、そういう話もあったり、うんうんうん、いろいろで結局はあの J3 に降格、はい、を食らうんじゃないかっていう話をしたところを、うんうん、まあ、あのウルトラ C じゃないですけども、
社長変わったから、
そう、その通りでもうであのジャパネットホールディングスに、はいはい、あの傘下に入り、ね、ということでもう全てが変わったというところで、ただ一つだけ変わってないところがあるとしたら、もともとチームはいいサッカーをしてて、はいはいはいはい、それで経営が足を引っ張りつつあり、あら、このままいったらビファーレンはせっかくプレーオフ圏内に入れるのに、うん、このままじゃダメなんじゃないかっていう話をしてたところですね、プレーオフ圏内どころか
変わりましたね、
ぐんぐんぐん強くなり、そして、ね、あの高木拓也さんですね、はいはいはい、監督がやっぱりまあ元々そんなに強くなかった横浜 FC を以前、うんうん、J1 に上げたりとかですね、うんうんうん、そういう実績はあったんですけども、その高木拓也さんのやっぱ名采配のもと、
やっぱね、監督なんでしょうね、
はい、やっぱりサッカーはそれはすごく大きいところだと思います。
ほら、あの子供たちのスポーツって監督次第ってよく言うじゃないですか、はいはい、
そうですね、
はい、大人もなんだなって思うんですね。
まあ他のスポーツもって言ってしまったそうですけど、サッカーの場合あの、はいはい、やっぱりあの作戦とかですね、あの、うんうんうん、他のスポーツとかでは言ったりするけど、うんうん、サッカーの場合やっぱり戦術っていうだけあって、あ、そうですね、やっぱりものすごく、
いや、はい、思いますよね。他のスポーツと違って、はい、ほら、はい、あのアディショナルタイムになって、はい、残り2分とかで変えた選手がさ、はい、シュートしたりとかするじゃないですか、はい、よく、はい、他のスポーツはそんなことあんまない
も
んね、
なかなかないと、試合に入っていけないとか、ね、うん、やっぱりそうありますけど、そこら辺がやっぱりあの高木監督がすごいなと思うところ で、ね、でね、今回もあの采配が結構当たったところもありますし、本当に3対1ですね、見事で勝利しまして、うん、でその前にアビスパとグランパスが勝ち、うんうん、これもなかなかない話で、はいはいはいはい、3位4位がですね、うん、あの勝ち点をあの落とすことによって、はいはい、それでだからもう条件的には今節は無理だと思ってたんですよ、昇格はしそうだけど、はいはいはい、あの最終節までもつれるかなと思ってたら、うんうんうん、ホームでしっかり決めたということで、そうそうそう、もうあの大団円ということで、
ね、九州頑張ってますね、
はい、
ええ、九州頑張ってますよね。
そういきますか。でですね、
はいはい、
まあ、この番組でよく J リーグとして取り上げたのはですね、はいはいはい、まあ、長崎県民でもありながら、うんうんうん、福岡出身でもありながら、はいはいはい、ビファーレンでもアビスパでもなく、うんうんうん、大分トリニータを取り上げてたんですけども、はいはい、まあ、あの日同じ日ですね、ビファーレンが昇格したのと同じ日の3時50分ぐらいだったでしょうか、はい、徳島の地で、はい、あの今シーズンのプレーオフの可能性がなくなり、
はい
はいはい、あの今シーズンはもう J1 に上がれないということで決まり、はい、あの正直失意の中ビファーレンの試合を見届けたという
なるほど、来季頑張っていただいて、
はい、
でも長崎で J1 の試合が見れる、
はい、もうおっしゃる通りですね、でかつ今アビスパは3位なので、
はいはいはいはい、
あの3位でプレーオフには回るんですけども、うんうん、まあ、プレーオフあの上位のチームは引き分けでも勝ちなんですよ ね、っていう一番有利な条件にはあるので、はいはいはいはい、アビスパがもしこのプレーオフ勝ち抜いたら、ね、史上初の J1 に九州勢が3チームという、は
い
は
い、すごい、
は
い、
これはすごいことかなと思いますね、で、再来年度から4チームになる可能性もなきにしもあらず
ね、頑張ってます、はい、今年行ってたらすごいことだったよね、
そうですね、
いや北部九州は J1 なの、
そう J1 だらけですね、うん、 ちょっと前まではもう J1 に九州いて一つだったので、はいはい、
そうですね、
遠征が大変だったんですよ。一番近くで広島、次に近くて神戸とか、そんな状況だったので、はいはい、それが、
お前ら来いよと、そう、こっちに、
はい。九州にいっぱい来てくれるように、はい、だから、せっかく本当に、鳥栖でもそうですし、うんうんうん、もしかしたら博多の森でもそうですし、三重でもそうですし、ね、サッカー J1 のですね、レベルの高いサッカーが見れますので、
う
ん、来年は何と言ってもワールドカップイヤーなので、
う
ん、ワールドカップ前後の日本代表選手も来ること
になります
。
そう
です
ね。
なので、ぜひ、サッカーの、ね、僕はどこの回し物か分かりません。
はいはい、
で、J2 も面白いのでトミニータの試合もですね、はい、たまには見ていただけたら
まだここで来季もまた、
はいはい、来季も、はい、
報告を、
はい、来季泣きながらですねいい報告ができるように、はい、だと思っております。
はいはい、
で、うん、泣きながらのいい報告と言いますとですね、ちょっとこの 2,3 週ぐらい引っ張ってたネタがあったと思うんですけども、疫学検定、
うん、
実は今日収録しているのが13日ですね、はい、11月13日月曜日、医学検定11月の3日に行われまして、第8回医学検定、うん、今回は最終回ということで、はいはい、上級博士課程のみの、はい、受験ということで、はい、7名の方が受験されました。私も入れてですね、はい、で合格発表が11月13日午前10時にホームページで発表されますということで、うん、でちょっとバタバタしてですね、
はいはいはい、
最初ちょっと10時にはちょっとパソコンの前につけなかったんですけども、うんうんうん、ちょっと立ってからですね、うん、パソコンの前についてで、そして更新したらですね、そしたら合格発表というリンクが貼ってあったので、はい、そこを開けてみました、
うん、
するとですね、
はい、
合格者2名ということで、そのうち1名私でした。ありがとうございます。
素晴らしい、おめでとうございます。最後の拍手って
ことですね。最後の拍手も、これがですね、正直なところ、次回もあるんだったらですね、はいはいはい、そんなに受かる受からない、
そうだよね、
そんなになかったんですよ。ただもう本当にラストチャンスで、
はい、
はい、なんか
ラストチャンスは残り3日で、
はい、そうです本当に
素晴らしい、
はい、テキスト買ってから実質3日で、
はい、素晴らしい、
はい、なんとか、はい、上級に滑り込むことができました。
いいですね、
はい、
一夜漬けの方に、
そうそう、まあ実質ですね、はい、3日4日あった中で、はい、飲み会が続いたので実質本当に一夜漬けなんですよ、ね、
素晴らしい。
だから本当に今聞かれたらちょっと怪しいところがポロポロありますけど、はい、
もう一人は知ってる人でした。
もう一人はそうです、4人で、はいはいはい、ちょっと挑もうということで4人で受けたんですけども、はいはいはいはい、その中のもう一方、はい、某ストアさんの、
あ、なるほど、はい、なるほどね、
はい、方
ですね、はいはいはいはい、青い空の出身の方ですね。
そうですね、で2人、
あ、青い雲か、
あ、そうです、青い雲ですね、はいはいはい、
はい、なるほど、おめでとうございます。
はい、本当に医学検定でなんとですね、はい、症状となんか認定カードみたいなのもらえるそうで、おうおう、はい、そのカードが来たらまたちょっと
それなんか割引とかないですかね。
どうなんでしょうね。
異国博物館とかね、
はい、逆にそれを持ってたらね、なんか飛行機のお医者様じゃないけど、
はいはいはいはい、
医学検定博士課程の方いらっしゃいませんかとか言われて、
なるほど、
それで勝手に喋っていいとか、
ね、はいはいはい、もう今ね JAL はお医者さん登録制になりましたもんね。
そうですね、僕たちも登録制かもしれない。観光客の方を見かけたら、はいはい、案内勝手にしていいですよ。
そうですね、
はい、そんな感じで本当にまあですね、ちょっと坊主がかかってたので、
そうそう、素晴らしい、
はい、ちょっとそこを回避する、
このラジオの中で坊主になるのかという話でしたけど、そうそう、
バリカンで、はい、バリカンの音だけが響くラジオっていうのをですね、ちょっと考えてたんですけども、
まあ、はい、面白いのは面白いかもしれないけど、
ただ4人受けて約1名は坊主にすると言ってたので、はい、実は言うとその方今日東京に出張に行かれてるんですけど、
はいはいはいはい、
ご存知ですけど、道場六三郎さんとかですね、東京ホテルオークラの、
はいはいはい、
地下にある米倉っていうですね、うん、理髪店があるんです、
はいはいはいはい、
そこはカットシャンプー、シェービングで19,800円、
マジ、
道場六三郎さんの髪型はですね、1時間半ぐらいかけてもう本当に一本一本ぐらいの勢いで切っていく、もう本当に老舗のところがあるんですけども、はいはいはい、さっきそこへ の地図を渡してみました。ちょうど東京出張とのことだったので、
もう失意の中財布も寂しくなりな感じ、19,000円ね、はい、すごいですよね、
すごいですよそこ、
ね、
はい、プロフェッショナルとかでも取り上げられてましたもん
ね。へー、はい、 アメリカ結構ね、はい、散髪代高いんですよ、ね、
あそうなんですか。
そうなんですよ、美容代高い。
日本みたいに1000円カットとかなかなかないですね。
アメリカはものすごい高いです、はい、もううちの息子今アメリカ行ってるじゃないですか、はい、どうやって髪切るんだろうと思ったら、はい、たまたまホストファミリーのお姉さんがスタイリストから、ねはい、切ってくれたって言ってました。
確かにあの向こうの相場とか全然想像がつかないですもんね、
う
ん、
結構するっていう話、ニューヨークとか多分そんな感じなんじゃないですか、
は
い、
ああなるほど。確かそうニューヨークでもなんか理髪店を日本人がオープンするとか、なんかそんな特集を見たことあるけど、はいはい、なかなか来ないって言ってた気が
します。あそうなんですか、
はい、なんか
あ多分そうなんですよ、はい、月に1回とか切らないんですよね、向こうの人はね。
らしいです。
だから3ヶ月に1回だったら、はい、まあ、あの相場的に言うと日本の3倍ぐらいもらわないと店が維持できないから、そんな高くなるのかな。高いから行かない、行かないから高いの悪循環なの。
なるほどなるほど。じゃあ日本に来たらびっくりするわけ、ね、
うん、まあうちのほらトリミングやってますけど、はい、トリミングとかでも、はい、日本人の方が全然綺麗ですもん、
ね、ああなるほどなるほど、
向こうこれザンギリかみたいな話になりますからね。
いやこの前そういえば別のラジオでですね、ちょうどあの、はい、トリマーの方が、はいはいはい、の仕事を紹介するみたいな番組やってて、それで髪型というか犬のその切り方 の、うんうん、あのブームがあるのかとかですね、
あるんですよ、
なんかあるらしいですね。
そうなんですよ、今流行りスタリがあるんですよ、うん、
ちょっとアフロチックな髪型が流行ってるから、なんかそんな感じで言って
ます。いろんなのがあるんですね、はい、
というところですね、うん、いろんな話を聞きましたけど、うん、まあ、ビファーレンと、はい、あの医学検定に受かった私おめでとうございますということで、はい、
そうですね、
はい、自分で言ってきました、はいはい、というところでオープニングの方終わりたいと思います。
ポッドキャスト
生島ニュース。
このコーナーは生新聞生新報ニュースと生島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生島ニュースの方行きたいと思います、うん、それではですね、うん、今日はちょっとインターネットの方からですね拾ったニュースをまず2つ行こうと思うんですけども、はい、まずはですねこちら日経新聞、
お
なんと日経新聞にですね。
あの日経新聞。
はい、あの日経新聞、はいはい、日本経済新聞、近々割、はいはいはい、なんか値上げをするという日経新聞ですけども。
あ、そうなんですか。
はい。
こちらの。何十年も読んでた。
最近電子版とかもあるし
ですね。あ、そうですね。
はい。で、こちら。
あ、見た見たこれ、
はい。はいはい。都会のキャリア、地方で生かす、うん、ストーリー立て助言、プロの目で魅力発信ということで、うんうんうん、ちょっとこれ実は言うと先週のニュースだったんですけども、はいはいはい、まあちょっと先週収録が早めにやったので、うんうん、ちょっと今週に回ってきたんですけども、はい、11月の6日、2時半からですね、有料会員限定ということなので、はい、ちょっとどこまで読み上げていいかちょっと控えたいと思いますけども、まあバレないから結構息の話題とですね、はい、金沢の話題があるので、あの息の方の話題をちょっと取り上げてみようかなと思います。
は
い、
10個だったら読めるので、
あ、なるほどなるほど、ね、あ、そう、はい、無料会員のそう、ね、10個まではですね、はい、そう読めるはずです。
日経さんは、
はい、ということで大都市でキャリアを積んだ女性が移住先の地方都市の活性化で存在感を高めている、うん、結婚や夫の転勤などで一旦職を離れざるを得ない女性は少なくない、ね、セカンドキャリアを新天地で始め活躍する動きを追ったということで、うん、じゃあどな方が紹介されたのかと言いますと、うん、ここですね、かっこ商品開発の渡辺さん自身の奮闘にスポットを当てた方が注目される、かっこ閉じる、うん、10月中旬玄界灘に浮かぶ生島の生仕事サポートセンター、まあ生ビズですね、はいはいはい、で副センター長の平山真紀子さんが熱く語った、以前ゲストにもですね、はいはい、来ていただきました平山真紀子さんが熱く語ったと、はい、平山さんは大学を卒業し現在の P&G ジャパンに入社、うん、マーケティング部門ではポテトチップスプリングルスの包装イラストの変更を手掛け、うん、PR 部門でヘアケア部門の広報責任者を務めた、うん、今は息で地元の相談に乗る日々だと、はいはい、でさっき渡辺さん出てきましたけども、はい、地元産ウニ加工品のリニューアルの相談をするスイス、うん、はい、うん、の相談をする水産加工会社、壱岐水産営業部長、うん、渡辺夏美さんは深くうなずいたと、うん、年がバレたって言ってからなんか、
あ、なるほどなるほど年乗せる意味があるのかっていう話はありますね。
新聞だから乗るんでしょうね。そういうことか、深くうなずいた、お気に入りの、でも本当ですね、なんで新聞でこういうふうに、
ね、年齢いいじゃん別にって思いますよね、はい、
お気に入りのデザイナーに直接放送デザインを交渉、その先の PR の知恵を求めていた、うん、思いを込めた仕事ぶりに商品化までのストーリーを含め、うん、セールスポイントになると、うん、ホームページなどへの自身の登場を提案された渡辺さん、はいはい、これが最初の冒頭のですね、はいはい、渡辺さん自身の奮闘にスポットを当てた方が注目されるっていうところなんですよね、うんうんうん、商品化までのストーリーを含めセールスポイントになるとホームページなどへの自身の登場を提案された渡辺さんは、はいはい、自分が PR の表に出る発想はなかった、平山さんの存在とキャリアを元にした助言は心強いと話す、うんうん、で、この生き水なんですけども、生き水は産業振興の支援に取り組む生き市出資の一般社団法人で8月に発足した、うん、販路拡大、情報発信、うん、商品開発など事業者の相談に無料で応じる、はいはい、相談件数は、180件と、うん、初年度、まあ、8月からなので約7ヶ月の目標がもう2ヶ月で達成するなど、うん、島民の関心は高いと、はいはい、これもなんか Facebook とかで上がってましたね、はいはい、
そうですね、
はい、で平山さんが地域の活性化に取り組むのは初めてではないと、はい、魅力を発信しきれていない地域が多いことがもどかしく、はい、群馬県みなかみ町の観光協会に4年間勤務した、うん、地域行政や小さな企業がどう考え動くのか実態を学んだと、うん、で古くから朝鮮半島と九州を結ぶ海上交通の中継地として栄えた壱岐島、うん、人口約2万7000人も2万7000なんですね、あーはピーク時の半分だ、基幹産業の漁業、農漁業は、うん、後継者不足で事業者数も5年間で約 15% 減った、うん、この数字の方がなんかちょっと結構ですね、危機感感じますね。で3年半前老舗旅館の後継者との結婚を機に壱岐に移り住んだ平山さん、うん、若おかみとしての仕事と3人の子育てに追われている時に壱岐水の創設と副センター長の募集を知る、うんうん、子供たちの将来のためにも自分のスキルと経験を生かして島を活性化したいと名乗り上げた、うん、島の生産者や事業主一人一人の生活がかかっている、うん、責任は重いがやりがいも大きいということで、うん、壱岐の部分は全部読んじゃいましたはい。でこちらから今度は金沢の話になるみたいですけど、はいはい、まあこちらですね、まあ本当になんか平山さんだけじゃなくて3人とも結構いろんな経験をしてる壱岐水の皆さんなので、まあ本当に具体的な話で今回も含めてですね、なんかなんかやっぱりこういう相談に行ったらぼんやりとした具体的性のないです
ね、よくありがちなね、
そういうなんかとかあったりとかするんですけども、本当に的確にいろいろ教えてくれるみたいですね、
そこ重要だと思いますよね、はい、
そうですね、
僕コンサルティングって大嫌いなんですよ、
ああなるほど、ね、まあ僕も同じくです
ね、どうせ絵に描いた餅の提案しかしなくて、自分たちは何の責任もないです。でも彼らは自分たち責任ありますからね。
そうですね。
契約更新されないもんね。
そうですね。一年契約ですもんね。今のまんまやった
りですね。だからやっぱりね、彼、皆さんも頑張ってらっしゃるし。で、無料なんだから、経営者の人はガンガン行けばいいんですよ、相談に。ね。
で、まあ、今はちょっと3週間待ちだったりとかですね、混んでるところもあるみたいですけど、まあ、それも予約しとかんとですね。
今だったら連絡してってい
う。あ、なるほど、なるほど、なるほど。ということで、なんか先ほども書いてた通り、相談件数180件という目標ですね。
これはもう断トツですもんね。2ヶ月。あ、
それ、そうなんですね。
そうなんです。なんか後藤がなんか一部20何件とか言って
ます。ああ、なるほど。
うん。やっぱ壱岐の人は、やる気があるんじゃないですか？
そうですね。だから、
どんどんどん行って。
壱岐の人自体もやる気があるし、この壱岐水も発信力が上手いですね。うん、はいはいはい、だから、ね、そういうところで、相乗効果で、はいはい、で、その相乗効果が今度形になっていって、
は
い
は
い、
まあ、
2年後、3年後、5年後、10年後にですね、成果として現れてくるんじゃないかなとですね。
やっぱ10年先を見てね、はい、みんな動かないといけないからね。
はい。そしてこのですね、商品化までのストーリーということで、壱岐水産さん、何らかの新しい商品が動いてるような感じがしますので、はい、う
ん、
ちょ
っと。相談第1号だったんですよね。は
い、そうらしいですね。
今だけ、今だから言えるけど、
ね。そうですね。はい。うん、なので、ちょっとなんか新商品が出てきたら、はい、なんか紹介すると言ってましたので、そうそうそう、はい。
やっぱり動かないと、はい、このまんま沈んでいくだけだから、
はい、
もがかないとね。
そうですね。うん、はい。こちらは本当にちょっといろいろ動くと思いますので、はい、ちょっとそんな動きもあったらまた別のところも含めて紹介していけたら
な、楽しい動きもあるみたいなんで、まだちょっと発表できませんが。
はい、そうですね。はい。ということで、お待ちしておりますというところで、はい、続いてのニュースはですね、こちらは、ちょっと前に KBC、はい、ラジオのですね、ツアーがありましたけども、ね、今度はちょっとまた別のツアーでですね、今度は、 あの、天下の西鉄旅行さんのツアーで、博多港出発、長崎県行きのバスハイク、フェリーに乗ってバスに乗り換える。
ああ、そういうことか。
はい。魅力満載バスツアーで遊び尽くせということで、なんとですね、西鉄旅行人気ナンバーワンプラン、お土産付き行き日帰りバスハイクということで、この前からあの、日帰りツアーですね。まあ、泊まっていただけるのも当然ありがたいんですけど、まずはこの日帰りでもですね、なんか、あの、息を感じていただけたらと思うんですけども、皆さん、バスハイク、バスツアーって聞くと、どこかの駅に集合して大型のバスに乗って目的地に出発するイメージですよねと。なんと、今日ご紹介するバスハイクの集合は、博多ベイサイドプレイス。そして、博多港、博多ふ頭第二ターミナルからフェリー絆に乗って大海原へ飛び出します。バスハイクに参加したのにいきなりフェリーに乗れるなんて、それだけでももう得した気分になりますと。ちなみに、通常の乗車だとフェリー往復代金だけで4000円くらいはします。で、書いてるってことは、後ほど金額がですね、出てくるんでしょうけども、さて、2時間超えの海のドライブを終えると、海のドライブいいですね、
表現が。
終えると、そこはもう息です。そして人気の秘密は絶品ランチとお土産選びと書いてますけども、海からはバスに乗り換え、まさにバスハイクの始まりです。バスは一路、天心市場に向かいます。ですね。これは行きの方ではもうお馴染みですけどね。ここではたくさんのお土産物と絶品ランチをいただくことができます。行き牛の鉄板焼き。ウニ釜飯、お刺身など豪華セットです。これ昼ご飯からいいですね。はい。で、めちゃくちゃ美味しそうでしょ、ということで、こちら写真とかも載ってるんですけども、あの、Facebook ページにリンク貼っておきますよかったら見ていただけたらと思うんですけども、またいちいちですね。はい。かっこ、バスハイクご利用外では3000円弱しますと。なんか値段をここでなんか期待させるような表記が続きますね。で、ランチの後はお土産を購入しましょう。この日帰りバスツアーでは、天心市場で使える1000円分の商品券がいただけますよと。はい。この時点で、さっき言ったら、フェリーが4000円ですね。バスハイク、あの、このご飯が3000円、商品券1000円で8000円かかってますね。これだけですね。で、地元名産のウニを使った佃煮や塩辛など、どれをとっても魅力の商品ですと書いております。そしてそのランチの後は、壱岐の歴史がわかる壱岐市立壱岐国博物館へということで、お腹いっぱいになった後は壱岐の歴史に触れましょうと。この壱岐国博物館では、壱岐国の王都跡とされる春の辻遺跡や、壱岐島内の遺跡に関する資料や出土品を、収蔵、展示していて、古くから日本と海外をつなぐ土地として活躍した跡が見れますよと。
これは立派な博物館ですよね。
素晴らしいですね。
なんか田舎にあるような博物館
ですね。そうなんですよね。またセンスもいいし、
ね、そうそう、センスもいいんです
ね。こちらに書いてある、また4階展望台から見る眺めもですね、最高ですので、ぜひ展望台まで足を伸ばしてくださいと。
400円、
これ。400円ですね。今、8400円。その後、バスはミステリーを求めて海岸線へ向かいます。壱岐の歴史を満喫されたならば、次に向かう先は、なぜ、誰が、いつから、わからないことだらけの腹ほげ地蔵へ向かいますと。あまで有名な八幡浦の海中に祀られている6体の、
はい。
はい、そうです、これ、正解しました。はい。なんですか、一国、あれですね、行き学検定で、八幡浦について書けっていう問題があったんですよ。どんです問題で、6タイムついでに書いておきます。
そこポイントになった
そうですね。で、腹に穴が開いていることが名前の起源とも言われています。ちなみに、この腹ほげ地蔵は、海の潮が満ちている時は海中にあり、引き潮の時だけ姿が見られるといった変わった地蔵で、誰がいつ何のために祀ったのかは不明とのことです。諸説あります。さあ、あなたは腹ほげ地蔵を見ることができるでしょうかと。
ね、
まあ、ちゃんとバサイ考えてるでしょうけど。
はいはい、これね、漫画日本昔話にも出てきますもんね、腹ほげ地蔵。
そうですね。はい。そして、これが一番の目的。壱岐の倉酒造で聞き酒ということで。
なるほど、ね。
はい。これが一番楽しみだったという方も多いのではないでしょうかということで、これ結構ですね、はい、この前僕もお客さんが来た時に言ったんですけど、はいはいはい、やっぱりですね、酒蔵見学が絶対楽しみだな、マスター絶対入れてくれって結構言う方多いんですよね。
なるほど、そうでしょうね。
はい。だから、結構壱岐の方が思ってる以上に酒蔵見学ですね、は
い
は
い、あの魅力、楽しい
ですね、楽しいんでしょうね、と思うんですけども、これが一番楽しみだったという方も多いのではないでしょうか。こちら壱岐の倉酒造では、15種類の酒の聞き酒が楽しめますと。
そうなんですよ。
そうらしいですね、はい。ここ壱岐では麦焼酎の生産も有名というか、はいはいはい、発祥の地ですね。
はい、
はい。壱岐、はい、の島、壱岐っ子といえばご存知の方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうかと。うんうんうん、そしてこちらの目玉は2000年の夢という42度ある原酒ですと。 ちなみにこの後もまだバス代が続きますので、はい、飲みすぎには注意ですよということで、はい、
バス代入ってないですねまだね。
まだ入ってないですね、はい、で息の名所を心に刻むもよし、すごいね、インスタ映えを狙うもよしということで、さてバスの旅はいよいよ佳境を迎えてまいりました、うん、お次に向かう先は黒崎砲台跡です、うんうん、戦時中対馬海峡に侵入した敵艦を攻撃するために作られたという砲台跡、はいはい、その佇まいにふっと歴史のページが戻るような、はいはい、そんな不思議な思いに駆られるかもと、うん、
東洋一の砲台でしたから
ね、はい、ね、ここら辺来たらですね、息の方はもうピンとくると思いますけど、うん、そして最後に向かうは息のシンボル、そう、猿岩ですと。
なるほど、
ここをですね、バスツアーの先生で写真あまり載せてほしくないところもありますよね。
あ、そうね、いざね、見てね、
そうですね、さて最後に向かうは息のシンボル、そう、猿岩ですということで、本当に猿の横顔そのものですねと、うん、ここでは思い切り写真を撮影しましょう、うん、旅の締めくくりは最近話題の遠近画法を使ってみんなに自慢できる一枚を撮りましょう、
そう
です
ね、
あのインスタ映えを狙うもよしということですね、う
ん、撫でてみたりキスしてみたりね、
いろいろありますね、はい、でも本当はあのインスタ映えという意味ではサルイワですね、もってこいの、はい、ものだと思いますので、よかったらですね、うん、さあいかがでしょうかと、
うん、
でちょっと得した気分になれる博多港を出発、長崎県壱岐のバサイク、壱岐は長崎ですけども出発地が福岡ということで、たくさんの方に知っていただきたいとの思いから記事にさせていただきました、うん、
ほいほいほい、
代わりのバスハイクにて嬉しい、あ、帰りのバスにて嬉しいお土産をもらって解散です、お土産もあるそうです、う
ん、
はい、そして最後まで安全運転でバス最後の一日をつくあの遊び尽くしましょう、
はいはいはい、
ちなみに、西鉄旅行天神支店でですね、うん、詳しい情報が聞けますということで、うん、こちらのツアーですね、うん、最後に値段書いてるかと思って書いてないです、
そうなんだ、
はい、ちょっとですね、ええ、この後値段を調べてみましょうかね。
ググって
はい、ググってみましょうかね。はい。はい、じゃあ、その間にですね、うんうん、ちょっと別のニュースを取り上げようと思うんですけども、うん、こちらですね、うん、ちょっと、ニュースというか、いきなり広告になるんですけども、うん、輝け、
はい、
息の未来、虹色商工祭2017ということで、最近ちょっとですね、郷の浦の街とか歩いてたりとか、
うん、
ウエスタの近くとか通ってたら、うんうん、虹色の、うん、のぼりが立ってたりとかですね、
はいはいはいはい、
そういうふうになってるんですけど、
ステッカーも結構立ってますよね。
ステッカーも立ってますね。
そこにも
立ってます。そこにも、これ、そうそうそう、ここ入る前にそう思ったんですよ、そういえばですね。西鉄旅行ありましたね。はい。もう先にこっちじゃ見つかったので、はい。あ、島徳通貨1000円分にお土産付きということで、
ここ
旅行代金、
うん、
なんと9980円ということで、だから食事だったり、あとは、
お土産1000円分でしょ、
博物館とかですね、ちょっとあと何でしたっけ、船代、
ね、
全部込みでで、それでバス代も当然入るわけで、ね、ガイド代とかも入るわけで、それで9980円ということで、こちら10月、11月のツアーということですので、ぜひ、
まだ
詳細を表示
して。11月26日までです。
そうですね。11月の26日まで申し込みということなので、うんうん、詳しい、内容はです
ね。あ、出てますね。
はい。だいぶ今読みましたけど、その通りみたいですね。
はい。
はい、ということで、昼食食べて、20名様から、実施ということですので、もう、福岡の方よかったら、職場のですね、旅行とかによかったら、
ね、
はい。
慰安旅行とかですね。
そうですね。使っていただけたらですね、いいのかなと思っております。はい、はいはい。ということで、先ほどの商工祭の方に戻ろうと思うんですけれども、うん、虹の商工祭2017、どんなことがあるかと言いますと、うん、11月26日日曜日、
はい、
9時から16時ということで、壱岐島ホールでの開催ということで、雨天決行ということになります。うん、で、当然、餅巻きがあります、
うん。
で、そして、マジックがあります。
うん、
じゃんけん大会があります。うん、そして、和田山トラフセ神太鼓ですかね。うん、なんかちょっとわかんないですけど、これ和田山あそこですね。武田のやつですね。
兵庫県ですね、
はい。はい。で、バルーン風船二郎さんがやってきます。
はいはい、
息グラフレ体操があります。はい、マルバツクイズがあります、
うん。
で、イリュージョンマジックがまたあります。
うん、
そして、バルーンがあります、うん。ということで、他には、キャラクターショーがあったりとかですね、いろいろ盛りだくさんということなんですけれども、はい、クレヨンしんちゃんと宇宙戦隊キューレンジャーですね、
はいはいはい、
とかあったりとかしますけれども、司会は、なんと、はい、山本佳代さんということで、
そうなん
ですか、はい、こちらもなかなか司会がですね、ちょっと楽しみかなと思うんですけども、は
い
は
いはいね、なんかイベントの司会佳代さんではするんですね。
そうですね。ねなんかそういうの確かに
聞いたことイメージないですもんね。
ちょっと失礼ながら、はいはい、もっと若手の方がするような、なんかイメージがありますけど、
なんか言ってますよ。
で こちらですね、やっぱり、こういうのもあってほしいなっていうところが、うん、会場内では、虹色商品交換会というので、はいはいはいはい、1等10万円の商品券が10本、他、当選番号により、生き生き商品券が当たりますと。そして、1等は当日開会セレモニー内において、ステージ上で抽選を行います。その他の当選番号は、当日に会場で発表しますと。ハズレ券は当日会場内店舗のみで、金券10枚100円として利用もできますということで、はい。が、これが、交換会があったり、あとは、プレミアム商品券の販売があったりとかですね。こちら、一口1万2000円分を1万円で購入できるとかですね。これが200本販売するとかですね。そういうのもあるみたい。あと、バザーだったりとかですね。ボブさんのためにミニ四駆大会があったりとか、いろいろあるみたいなので、あと、ふわふわとかも来るみたいなので、よかったらですね、この虹色商工祭2017に、遊びに行ってみてください。ということで、今週のニュースを終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。